医療通訳ラジオ講座。医療通訳ラジオ講座は、医療通訳者とこれから医療通訳者を目指す人に向けた番組です。医療通訳とは、外国人住民と医療従事者が言葉や文化、心の壁を越えるお手伝いをする通訳です。この番組で医療通訳について深く知ってください。皆さんこんにちは。今回も平岡と平野でお送りいたします。本日のゲストは、医療通訳研究会メディント代表の村松のり子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では村松のり子さん、メディント代表という肩書きなんですけれども、
はい、
メディントについてご紹介くださいますか。
はい、医療通訳研究会メディントは、2002年にその医療通訳者の当事者団体として、設立した団体です。本当に小さな NGO で、医療通訳者が集まって、いろんな勉強会をしたりとか、それから医療通訳に関して、社会的に皆さんに分かっていただきたいこととかを啓発するためのシンポジウムを開催したりとか、あと医療通訳者に関する研究をしたりとかということで活動をしています。
はい、こういう村松さんなんですけれども、村松さんご自身は、スペイン語の通訳者でいらっしゃるんですけれども、もともと医療通訳やりましょうって言ってなられたっていうわけではないんですよね。最初はコミュニティ通訳の一環として病院についていかれるようになったのが始まりだと伺いましたけれども。
はい、そうですね。私自身は兵庫県の国際交流協会でスペイン語の生活相談員をやっています。はい、で青年海外協力隊で3年間パラグアイで活動して、はい、でスペイン語で何か仕事したいなと思ってた時に、入管法改正でペルーの方や南米の日系人の人たちがたくさん日本に戻ってこられていて、はい、それで兵庫県でも、生活相談の窓口にスペイン語ポルトガル語を配置しようとしたのが1993年 で、はい、でその時に、スペイン語の生活相談員ということで稼働するようになってからも今年で23年になるんですけれども、はい、協力隊から帰ってきて南米で3年間のその経験があったけれども、それだけだったので、はい、スペイン語は話せるけれども生活相談員としてのキャリアであるとかノウハウみたいなものなしで相談員の仕事を始めてしまったんですね。はい、で実際に相談員の仕事をやっていく中で、皆さん困ったことを、スペイン語でご相談してくださるんですけれども、はい、医療に関しての相談っていうのは結構多かったんですね、最初から。ただ私はその医療現場についていくとか医療現場で通訳をすることっていうのを特別なことだというふうに思っていなかったので、はい、なのでこう実際にその通訳としてお手伝いをしていく中で、あれ、医療通訳っていろんな専門知識が必要だなとか、はい、難しいことがあるよねとか、それからこんな通訳でいいのだろうかというようなことをこう不思議に思うようになってきて、はい、それと同時に、はい、日系人の人たちが90年代以降すごく増えていく中で、はい、スペイン語で日常生活をしていくのが本当に大変だなというのを思っていて、はい、いろんなところで気軽に通訳が使えるような社会になったらいいなというふうに思ってたんですが、はい、特に病気になった時っていうのは熱があったり心や体を病んでいるので、なかなかその第二言語である日本語で話をするのは大変だろうと、はい、
そうですね、
私も南米にいた時に熱を出したりしたら、スペイン語で仕事をしていたにもかかわらず、日本語でやっぱりこう話がしたかったんですね、どうしてもね。だから、そういうことを考えると、病気になった時ぐらいは母語で、
はい、
病院の治療を受けられるような、もしくは相談ができるような、そういう体制が取れないかなと思って、でまずはその医療の通訳、医療通訳を日本で制度化させたいと思って、はい、その2002年に医療通訳研究会メディントという団体を作りました。
はい、 それで、メディントでは、医療通訳者の皆さんが集まっていろいろ勉強会をされているということなんですけれども、
そうですね、はい。
村松さんがお考えになっているところでは、医療通訳 と、他の通訳というのはどのような違いがあるんでしょうか。
はい、医療通訳と他の通訳の違い、
はい、
2つに分けて考えたいと思うんですけども、1つは、一般的な通訳と、それからコミュニティ通訳と言われる在住外国人が使う、通訳の違いというのを1つ考えていかなければいけないんですが、
はい、
1つ皆さんがこう日本の方が普通に通訳っていう風にイメージされるのっていうのは、どうしてもその、学会などで会議で、はい、同時通訳をしている風景であるとか、はい、あと私野球すごい好きなんですけど、はい、野球でマートンがホームラン打ったから、だからお立ち台で、横で通訳されてますよ ね、
いますよね。
ああいうそのエンターテインメントの通訳とかっていうの、あと映画の戸田夏子さんの通訳とかっていうのはすごくイメージしやすいと思うんですけれども、はいはい、私たち医療通訳がやっている通訳というのはそういったような通訳ではなくて、日本に住んでいらっしゃる方が、例えば、警察、それから裁判所、病院、保健所、学校、それから労働基準監督署、ハローワークといったような、そういう専門機関に行くときに、
はい、
必要となる通訳なんですね、
はい、
それをコミュニティ通訳、もしくはパブリックサービス通訳と呼ぶんですけども、その通訳が守るべき権利というのは、そこに住んでいらっしゃる外国人の人たちが、言葉ができれば当然受けることができる権利を守るために通訳者をつける、はい、でその通訳者というのは、ただ単に日常の、バイリンガルで、あるだけではなくて、はい、司法であれば刑法だとか民法だとかっていうような法律の知識、
はい、
医療であれば、病気だとか体の部位といったような専門用語、
はい、
それから病院のシステムみたいなことを知っていなければ通訳はできないっていうものなんです、
はい、
で、その、医療通訳はそのコミュニティ通訳の中でも、司法通訳、医療通訳、行政通訳、教育通訳というふうに4つに分ける中の一つで、主に病院であるとか保健所であるとか、はい、そういった場所で の、 医療に関わる通訳を指します、
はい、
で司法通訳の場合は、裁判所とか警察とか犯罪を起こしたとか被害に遭ったというような人たちの、まあ、法廷でのお話になってくるので、またちょっとこう通訳のスキルは違うと思うんですけども、
はい、
医療に関しては、病院に行きたい、それから、治療を受けたいというような外国人の人たちの、
はい、
治療をサポートしていく、それから治療現場でいろんなその説明がなされるんですけれども、それをきちんと理解した上で治療法を選択したり、自分の生き方を選択していくということを手助けしていくような、
はい、
基本的人権にのっとった通訳であるという自覚が必要な通訳だというふうに感じています。
うん、なるほど。最初村松さんが、病院について行かれるようになって、で医療通訳というものを、お考えになられるようになって、で最初は医療者の方が強いなということを感じられたと伺ったんですけれども、
はい、そうですね、先ほど最初の質問にちゃんと答えられてなかったと思うんですけど、はい、医療通訳っていうのは私は目指したわけではなくて、まあ、こう生活相談の通訳をしていく中で巻き込まれていったというのが正しいかなというふうに感じていて、今でも自分でも医療通訳を目指しているという感覚はなくて、
はい、
外国人支援の中で医療の通訳が必要だから医療の通訳をやっているっていうのが本音だというふうに思うんですけど、
はいはい、
それがなんでそう感じるかというと、やっぱりその病院は私たち日本人にとってもすごく特別な場所だなというふうに思うんですね、
はいはい、
で先ほどちょっとおっしゃっていただいたように、医療現場の人たちっていうのみんなプロフェッショナルです、
はい、
お医者さんは、医師の資格を持っていらして、で病気やその治療の知識を持っていらっしゃる方です、はい、看護師さんもそれなりにそういったようなその、専門性を持った方々ですので、
はい、
患者は素人なんですよね。
そうですね。
で素人がその場所に入っていった時に、お医者さんにこういうふうに言われると、
はい、
なかなか口答えがしづらいっていうところがあって、
はい、
はいはいって聞いてしまうっていうのもあります、はい、でも本当はこういうことが聞きたかったとか、こういうことを説明してほしかったと思うような時があるんですけども、最初の頃その通訳としてついていって、
はい、
患者さんが診察室の中ではいはいって聞いて、 出てきたら後で実はねこういうことがあってねって通訳に言われるっていう経験結構あったんですね。
ありますね、はい、
あのというのはその診察室の中でやっぱその話しやすい雰囲気であるとか、はい、それから文化圏が違っていて自分が今まで知っている治療とか今まで知っているようなその病院の在り方みたいなと違うなと思いながらもはいはいとしか言いようがないみたいな現場が結構あったりもして、はい、であその医療通訳の中で、まあ、コミュニティ通訳全般なんですけども、はい、難しいのはやっぱ専門職として知識を持っている人と、はい、一般人との間の対話を通訳するというところだというふうに感じていて、
はい、
医療現場においては特にその専門職の人とその一般の患者さんであるその外国籍の患者さんの間の対話をきちっと通訳をすることというのは単に言葉をやり取りするだけではなくて、
はい、
患者さんに理解してもらえるような言葉に置き換えるであったりとか、患者さんがわからないことをきちっと医師や看護師の人たちに質問ができるような環境というか雰囲気みたいなものを醸し出すというのも、はい、医療通訳のとても重要な役割の一つだなというふうに感じているんですね。だからそこがそのちょっと医療の現場では難しいところの一つかなというふうには感じます。
なるほど。やっぱり患者さんが診察室に入られてやっぱり先生の方がこうああしなさいこうしなさいという治療の、なんていうか指示というか出されるわけですよね。やっぱり立場として医療側の方が強いというかそういう状況がありますけれども、それは対等な治療というところまで、患者さんのこう知識の量であるとか、言葉の壁とかを医療通訳者が助けてこう持ち上げてじゃないですけれども対等なコミュニケーションができるところまで持っていくのが役目という。
そうですね、それも一つの目標かなという感じがしています。
はい、では、先ほど伺ったお話な、打ち合わせの時に伺った時に、その通訳者が患者の手を握るのは是か非かっていうところもちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい、医療通訳は昔から日本にあった概念ではないですよね、
はいはい、
多分その医療通訳という言葉になってきたのは2000年以降かなというふうに思うんですけれども、はい、私がその、この医療通訳の活動を始めた1990年代前半の頃というのは本当に外国人支援者が支援の一環として病院についていったとかそれから、保健所についていったっていうことをこう積み重ねていっていた時代で、医療通訳って何っていうことはよくわからなかったんですけども、はい、そのある時からやっぱもう医療現場にもやっぱ外国人の人たち増えたので医療通訳を考えなきゃいけないねということをこういろんな人が言い始めた時に、
はい、
最初入ってきた言葉というのが何も足さない、何も引かない、
はい、
で医療通訳者はあくまでも通訳者ではあるけれども医療に関しては素人ですから、
はい、
だから、言葉を足したり引いたりせずにそのまま正確に伝えてくださいということだったんですね、はい、で確かにその医療通訳 の, 一番、大切な役割は正確に言葉をつなぐことっていうのは確かなんですけれども、
はいはい、
実際に現場で医療通訳をやっていて、
はい、
何も足さず何も引かずそのまま通訳をしていると患者と医療者の間のコミュニケーションがだんだんずれてくるっていうことが一つあるなというのを感じることがあって、
はい、
その場合はお互いがきちんとこう分かり合えるような形で話をするように調整していく役割というのも、
はい、
専門職としての通訳者には必要なのではないかなということを一つ感じました。
はい、
それと もう一つその最初の頃何も足さない何も引かないというふうに言われてやっていた現場で、
はい、
特に英語圏以外の通訳者の中から、はい、じゃあ、先ほどちょっと手をつなぐ手を握るっていう話もありましたけど、
はい、
患者さんがすごく不安に思って手を握ってって言われた時に、
はい、
通訳者は手を握るのか握らないのかっていう議論が出てきた頃があったんですね、
はい、
で教科書的には通訳者は通訳をする人なので、はい、手は握らないっていうのが答えだったんですけど、
はい、
現場で見ていて患者さんがものすごく不安に思っているのに通訳者が患者さんの後ろに立って言葉だけを機械的に話をするっていうのははっきり言ってすごく不自然な現 状況なんですよね、
はい、
なので例えば私はあの中南米ってラテン系の言葉なんですけども、はい、あの、例えばその人がとても不安に思っていて通訳者が手を握ることで、まあ、感染症とかあったら別ですけども、手を握ることでじゃあ患者さんが落ち着くであったりとか、ほっとできるとか、あと通訳者が隣に座ることで患者さんがちょっと落ち着いて医療者と話ができるっていうことであれば、それは治療の一助になるのではないかというふうに思っていて、はい、あの医療通訳者は教科書通りにただ訳すだけではなくて、医療現場の中を臨機応変にきちんと見て、
はい、
自分がどういうふうに立ち振る舞えばあのこの、外国人の患者さんと医療現場の人たちとの間のコミュニケーションをうまくできるかということを常に考えながら役割を果たすべきではないかなというふうに感じるようになってきて、
はい、
あとアメリカも少しずつその、患者の、擁護であるとか文化的介入であるとかっていうことが少しずつこう理解されるようになってきて、日本の中でもただ単に訳すだけではなくて医療通訳者は文化の橋渡し、
はい、
コミュニケーションの橋渡しの役割を果たすべきであるっていうことが少しずつあの、主流になってきたっていう現状があります。
何かこのスペイン語の、言語であったり文化的な特徴、スペイン語ならではのその文化的な背景であの日本の病院でこう何かそうコミュニケーションのズレができてしまったというような例を挙げていただけますか。
あ、そうですね、あのスペイン語圏の方にそのあの先生いい先生悪い先生っていう話を聞くときにね、皆さんおっしゃるのはシンパティコっていう言葉があるんですけども、はい、親しみやすいとか、はい、あのそういう言葉があるんですけども、いい先生はシンパティコの先生とかシンパティカな先生っていうふうにおっしゃるんですね、
はい、
でそれは何かというと患者さんの話をよく聞いて、
はい、
で何よりもちゃんと目を見て挨拶をしてくれる、目を見て話をしてくれる、
はい、
その先生が私にとっていい先生だっていうことをおっしゃるんです、
はい、
であの悪い先生っていうのは、話をきちんと聞いてくれない、
はい、
目を見てくれない、自分のことをあのリスペクトしてくれない先生っていうのがやっぱこう嫌な先生というふうに言われるんですね、
はい、
で日本の人たちは例えば先生の技術であるとか、それからあの、功績であるとか、
そうですね、
そういうその名声みたいなものもこういろいろ足してその先生を見られると思うんですけども、例えばあのスペイン語圏の方の場合、
はい、
あのパソコンだけをずっと見ていてガチャガチャガチャガチャガチャっとして、はい、話はこう きちんと聞いてくれない先生というのは、まずその治療の前に信頼できない先生になってしまうんですね、
はい、
だからまずその先生に、まあ、こちらを向いてもらってちゃんと話をしてもらうっていうその信頼関係を置けるかどうかっていうので、
はい、
治療ができるかどうかっていうのすごく決まってくるところがあるんですね。なのでその私たち通訳者も入っていって医師にあ外国籍の人だ嫌だって思われないように雰囲気を作りたいとも思いますし、あとこう話しやすいような環境をこう作っていかないといけないですし、で必要以上にって大変ですけども、
はい、
その外国籍の人に あの先生すごくいい感じの先生だねとかっていうようなこうプラスの情報を話をして、
はい、
そう病院の中でもプラスのイメージみたいなものをこうできるだけこう膨らませていって、
はい、
っていうような気の使い方をすることはあるなと思うんですね。だからその、細かいその手術の技術云々よりも、
はい、
そのどれだけこうその患者のことを思ってコミュニケーションしてくれているのかっていうところで、はい、よし悪しとかが決まっちゃうので、
はい、
その辺あの中南米の方 その医療にかかるときにはコミュニケーション そのスムーズさみたいなものを特に重視して私は考えていますね。
この番組は NPO 法人多言語センターファシルの制作でお送りしました。
Have you ever wanted to go to the doctor due to illness or injury, but had problems understanding the doctor's Japanese? A medical interpreter will stay by your side throughout your visit, from examinations and tests, all the way through to billing at the end. We have interpreters for English, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Chinese, Tagalog, Korean, Russian, Indonesian, Thai, and Arabic. The cost is just 1,500 yen for a 4-hour visit. It can take time to arrange an interpreter, so please apply several days prior to your visit. Please have someone who can speak Japanese to assist you when applying or inquiring about the service at the hospital.
Kính chào bà con đang cư trú tại thành phố Kobe. Quý vị đã có bao giờ gặp khó khăn khi đi bệnh viện khám chữa bệnh mà không hiểu bác sĩ nói gì chưa? Tình nguyện viên sẽ đi theo và giúp thông dịch cho quý vị từ lúc đến khám chữa bệnh đến lúc thanh toán viện phí tại bệnh viện. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch từ tiếng Việt. Lệ phí thông dịch cho thời gian tối đa 4 tiếng là 1.500 yên. Xin đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy tiếp bệnh của 3 bệnh viện kể trên. Vì cần thời gian để chúng tôi tìm người phiên dịch, nên quý vị cần đăng ký sớm vài ngày trước ngày đi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Khi cần hỏi thông tin và đăng ký dịch vụ thông dịch ở bệnh viện, quý vị hãy nhờ người thân hay người quen biết tiếng Nhật giúp đỡ. Xin quý vị lưu ý là không thể đăng ký thông dịch y tế tại nơi khác ngoài 3 bệnh viện kể trên.
Para as pessoas que vivem em Kobe, será que você não está com alguma dificuldade? Você quer ir ao hospital por motivo de doença ou machucado, mas não entende o idioma japonês que é falado pelo médico. O intérprete acompanha o paciente desde a consulta com o médico, nos exames e até o pagamento no caixa. Há intérpretes nos seguintes idiomas: português, espanhol, vietnamita, chinês, tagálogo, inglês, coreano, russo, indonésia, tailandês e árabe. É cobrado uma taxa de 1.500 ienes por vez durante 4 horas. A solicitação para intérprete poderá ser somente através desses 3 hospitais citados. Para o atendimento desse serviço, leva-se um tempo, por isso é importante solicitar com antecedência. Para entrar em contato com o hospital, peça auxílio de uma pessoa que fale o idioma japonês. Atenção! Além desses 3 hospitais, não é possível solicitar esse tipo de serviço de intérprete.
Kobe で暮らす日本語の分かりにくい皆さん、怪我や病気で病院に行きたいけれど、お医者さんが話す日本語が分からなくて困っていませんか？あなたが病院で診察や検査を受けるときから、診察が終わって会計をするときまで、あなたと一緒にいて通訳をしてくれます。通訳できる言葉はベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、英語、インドネシア語、ロシア語、韓国語、タイ語、アラビア語です。これ以外の言葉も通訳できる場合がありますので、相談してください。通訳のお金は、1回4時間以内で1500円かかります。通訳者を呼ぶのには時間がかかりますので、診察を受けたい日の何日か前に頼んでください。病院に問い合わせや申し込みをするときは、日本語ができる人に手伝ってもらってください。電話番号が 078-736-3040、 078-736-3040、 多言語センターファシルです。パソコンのインターネットで多言語センターファシルと検索していただいたら、ファシルのホームページが出ています。ホームページの中に医療通訳者募集というページがありますので、メールを送っていただいたら登録用紙をご返送しますので、ぜひご登録いただきたいと思います。
多文化プロキューブグループ、翻訳通訳の専門家、多言語センターファシルです。
アロ、セントロデトラクションエスファシル、ポデトラクシルメアルジャポネスドコメントセンエスパニョル、ポデン、ケブエノ、グラシアス。
役所の書類を日本語からスペイン語に、 そしてスペイン語から日本語に翻訳します。
Tôi bị đau bụng quá, xin lỗi, bệnh viện có người thông dịch không?
病院でお困りの方にはファシルが通訳も派遣しています。学校、会社、役所で必要な書類を日本に住む外国人のため、その人の分かる言葉にファシルが翻訳。そして学校、会社、役所に提出するため、日本語へとまたまたファシルが翻訳。病院での出産や病気の時には、お医者さんと患者さんがお互い理解できる言葉にファシルが通訳。生活の中で言葉が分からず困っている、そんな人に多言語センターファシルがプロの翻訳通訳でお答えしています。ちょっとしたお礼状やメニューの翻訳から本格的な多言語ホームページの作成、外国語での観光案内やアナウンスまで、あんなこともこんなこともファシルにお任せください。証明書の翻訳は3675円から、その他の翻訳は8400円から、通訳は30分6300円から。いろいろな言葉、いろいろな文化が通じ合う多言語センターファシル。多言語センターファシルは身近な地域に根ざしたさまざまな言葉と文化のプロフェッショナル。安心、便利で豊かな暮らしのために多言語センターファシル。電話は神戸 078-736-3040、 078-736-3040。 ホームページはアルファベット FACIL ファシルで検索。ご注文お問い合わせは電話 078-736-3040。 皆様からのアクセスお待ちしています。